ジョニーです。
アズです。
2018冬の読書感想文、おすすめを毎回3作ぐらい、読んだ本の感想などを述べつつ、
そうですね、
話しておりますけども、どうでした、コンクールは。
本についてなかなかね、今回は当たりに巡り合えず、何をこう話しゃいいんだろうみたいなところもありつつ、
まあ、じゃああんまりおすすめじゃないけどっていう手で話したい手というか、
そう、ね、
本
で
話したいという か、僕はね結構読んだんですよ。おなんかわかんないけど気がつくとめっちゃ読んでて、ちょっと3つ選ぶのなかなか難しいなと思うぐらい、はい、たくさん読んでおりますので、じゃあまず1ついきましょうか。
はい、
新編中心グラム、これは吉川英治が書いた本なんですけど、まあ簡単に言うと吉川英治解釈の中心グラフなんですよね、僕もそうなんですけど、今中心グラフってそんなにメジャーじゃないよね、
中心グラフって聞いてなんとなく中心グラフっていう言葉はもちろんなんか知ってるんですけど、具体的に何言ってるの全然
わかんない、僕も落語とかに親しむ前は全く知らなかったんですけど、まあ、忠臣蔵っていうそのお話がもう江戸時代の庶民の中では多分ナンバーワン人気コンテンツなんですよね、多分滝沢馬琴とかの並んで、その忠臣蔵っていうものが要は簡単に言うと、広島か、広島の、広島県知事みたいな人が江戸にいて、この人が、静岡県知事を切っちゃうんですよ、電柱で。で、電柱は基本的には刀禁止だから、宮廷の中ってことはね、だから基本的には人情沙汰は喧嘩両成敗なんですけど、その時は広島切った側だけが処分されて、おとがめなしだったんですよ、切られた側、でそれに腹を立てた広島県の部下たちがみんなで復讐をするという話、
その
話なんです、簡単に言うとね、まあ、広島県では赤穂藩、で吉良っていうのが、まあ、吉良の何藩って言ったかな、まあ、とにかく静岡県です、のあれがあって、まあ、その中に人間模様がいろいろあったりとかするんですけど、まあまあその何ていうのかな、まず吉川英治は、ね、従来の忠臣蔵館の踏襲ではあるんです、要は従来の解釈と同じように、全軍なんていうのかな、いい側と悪い側にきっぱり割ると分かれてて、広島県がいい側、静岡県が悪いやつ側みたいな、もうこいつ切られてもしょうがないぐらいの悪党だったっていう、
なるほど、
まあことにしてあるんですけど、基本的には吉川英治はプラスして幕府が腐ってるんだと、っていうことで書いてて、なんとなくこう忠臣蔵として俺もなんとなく知ってる物語を補強するイメージになったんですよ、なるほどこういうことがあるからあの広島のやつは怒って、で刀を抜いちゃったんだね、
なるほど、
でかつこの静岡県のやつがその行政のトップと割と近しいもんだったからこいつが無罪放免になって、でそれに腹を立てた部下たちが12月の14日に討ち入り、こいつのキラ亭に入ってってキラの首を取ってっていう話なんですけどね、なんかその辺のこう非常に流れがを改めて分かるいい本だったんですよ、ただ本当にあの忠臣蔵というコンテンツがね、どういう、まあ、落語の世界ではもうナンバーワンコンテンツ、庶民の江戸時代のね、庶民のナンバーワンコンテンツとして描かれてるんだけど、今全然残ってないなと思って、
そう
忠臣蔵が、何なんだろうなと思って、
まあ、歴史もの自体がね、そんなに流行らないよね。
流行らないね。なんだろうね。確かにね。
でも面白かったと。
面白かったですね。ちょっと完全懲悪なのと、吉川英治っぽくこう、ちょっとヒロイスティックというか、なんていうの、 こうなんていうか悲劇の主人公を作るんですよ、はい、これはうまいんですよ吉川英治が、うん、あのすごくこう上々的に書くんで、うん、あの読んでてこうあ頑張れ頑張れっていう風にはなるんだけど、はい、面白かったですね、うんうん、まあ良かったね。
なるほど、
はい、忠臣蔵に、忠臣蔵ってまずどこから手をつけていいか分かんないのもあるし、忠臣蔵理解したかったらぜひ読んだらいいんじゃないかなと思います。
なるほど、はい、じゃあいいですか。
はい、どうぞ。
自分はですね、癌消滅の罠、完全寛解の謎、
漢字が全然出てこないね。
癌はキャンサー、
キャンサーですね、うん、
消滅、消える、うん、罠、うん、
あ、医学書というか医学ジャーナル的な、
いやと思いつつ、うん、あのコノミス大賞です。
コノミスなの？
そうです、コノミス大賞です。
全然ミステリー感ないけどね。
ですよね、
タイトル感すると、うんうん、だからあとなんだっけ、がん消滅の罠のサブタイトルみたいなのが
完全寛解の謎、完全に、うん、まあ
寛解、
まあ、治るみたいな、
あ、なるほどね、
ことなんですよ、
はいはい、
一応まあこのミス大賞は、うん、まあ、出たら読むんですよ、
読んでるね、
基本は、うん、でまあ手に取ってみて、はい、あんまりこのミス大賞ってそんなに大外れしないから好きなんですけど、うん、こいつに関しては、うん、なぜ大賞に選ばれたのかが全然わかんない。
本当、
うん、なんかね、その平たく言ってしまうと、
はい、
がんになった患者を、
うん、
なんて言ったらいいのかな、治せるんですよ、
うん、治せるの、がん患者を、
がん患者を、うん、なんかね、ちょっとね、そこがね、またこれ曖昧で、うん、なんでがん治せるのかが、うん、はっきり説明されないんですよ、
はい、
だけど、うん、なんかあるその、まあ、病院で、うん、まあ、がんになりました、
はい、
でなんか今ってその保険の制度的に、うん、なんかそのがんになったら、うん、もうそので余命半年みたいな、
はいはいはい、
診断が下されると生命保険みたいなのがもう降りるみたいな、うんうん、そういう保険があるらしいんですよ、
はいはいはい、
だから例えばシングルマザーとかで自分ががんになっちゃって余命半年で子供がいるみたいなことだと、
うんうんうん、
死んでからお金もらうとどうなるか分かんないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
なので先にお金をもらっていろいろ準備して、うん、
なるほど、
で、まあ、死を迎えるみたいな、はいはい、そういう保険があるらしくて、
はいはい、
でそれをなんかこうがんです、うん、半年の余命ですっていう診断を下されるんですよ、その人がね、
うん、
でそれを最初 A っていう病院でされてから、
はい、
まあ、B っていう病院でもちゃんと判断されますと、
うんうん、
で B っていうところではもう治せませんと、
はい、
であと半年ですみたいなことを言って、うん、また A に戻る、
はい、
A に戻るとなぜかがんがさっぱり治ると、
うん、
だけどその保険はもうそういう条件で握られてるからお金は出ると、
はいはい、
だからすごく救われますみたいなこととか、うん、あとはそのがんになりました、
うん、
で余命半年です、
はい、
でなんかそれをちょっとずつ直したり悪くしたりして、うん、なんかこう政治の実権を握ってる人をコントロールしたりとか、
うん、
このままあなたがこの言うことに飲まなければ、うん、がんはどんどん進行しますよみたいな、飲めばよくしますよみたいなことを言って、なんかがんを使ってこう人を操るみたいなこととか、もしくはその本当に困ってる人を助けてあげるとか、なんかそういうことをやってる A っていう病院がある。でそれに対してなんでどうやってみたいな謎を解いていくみたいな話なんですけど、最終的にどうやってがんをコントロールしてるかわからないっていう、えっていうそこじゃないのみたいな。
そうだよね、
うん、
このミスなのミステリーでもあるんだ、
医療ミステリーみたいな感じなんですけど、 こんなにね、腹落ちしないミステリーないみたいな、それはそういうのができたら、すごいと思うじゃないですか。だけど、それはどうやってそれをやってた人が重要じゃないですか、やっぱり
ね。
そのガンっていうなんかコントロールできないであろうものをコントロールしてた。それに対するなんか謎解きみたいなのやってくるんですよ。だけど結局わからないって。
すっきりしないね。
すごい。みたいな。まあもちろんそれができてるんだったら、今もう地球からガン患者いなくなるから。
確かに。間違いない。そこはでも明らある程度もう明らかちょっと明らかにならないんだね。
そうそうそう、だからなんか、いやそこを明らかにしないで、いやそれはできたら やるかやる人もいるかもしれないけど、そんなミステリーあると思ってしまう。
ミステリーってあれだよね、殺人方法がわからないみたいなもんだね。
あ、そうそうそうそう、ね、あの人がなんで死んだかわからないっつって、
ただ犯人はこいつだみたいな。すっきりしないねそれね。犯行の道具がわからないけど、とにかくなんか硬いもんでぶたれたらしいみたいな。
そうそう、なんかそんなのあるみたいな。ちょっとね、いまいち腹落ちしなかった。
そうかもしれない。
作品でしたね。
はい、まあこれである意味読まなくて済むという、ね、ことができたかもしれません。はい、じゃあ僕からまた。今度は一応漫画をね、一作ぐらい入れようかなと。
はい、
朝日奈。
お、ついに。
ついにでもないけど、
ね、結構なんか1年前ぐらい。
そんなことないよ、前々回ぐらいじゃない。
あ、本当。
半年も。
そんなもん
じゃない。半
年、うん、読んだんですか。
読んだんですね。ある程度まで読んだんじゃないですかね。
お、
面白かったです。
面白いですよね。
面白いですね。なかなかこれは面白いなと。
朝日頑張ってるし。
朝日は頑張ってた。で、まああと女の子の子っていうのも割と僕の中では新鮮。
ああ、ね、確かにね。
うん。うん、まあ薙刀が新鮮だな、みんなそうだとして。
うん。
良かったなっていう、うん。中でもね、僕がね、とっても好きなキャラクターがいまして。
はいはい。
名前忘れちゃったけど、横で構える子、茨城かなんかの出身かな、
田舎から出てきた子で、なんかすごい強い、
そうそう、すごい強
い子いるでし
ょ、うん、あの子好き、すごい
なんか病弱な、
そうそうそう、
喘息もね、いますね。
俺が最近こう芸術とかに対して思ってることそのまんま言うんですよ、
うん、
なんていうの、人生は引き算です。
うん、
なるほど、そうだよなと思って、引き算だよなと思って、なんかこう積み重ねていくんじゃなくて、できないことを切っていった果てにできることがあるみたいな。
なるほどね、
なまさにそれだなと思って、すごい好きだね。
こうちょっと人生悟ってる感ある
もんね。ちょっと悟ってる、病弱だからね、長丁場戦えないしみたいな、いろんなできないことがあるんだけど、そのめちゃん人がやらない戦法で戦って、まあ、しかもめちゃんこ強いっていう、
そう
ところもありますね。まあなんか女独特のドロドロしたようなやつとかも多々あり、なかなか面白かったですね。
そうなんですよ、本当面白い。朝日天才でしょ。
朝日天才、
結
局天才かよ。結局才能かよ。でもあのいいのはやっぱり宮島さんにはかなわないんですよね、最後まで。
ああ、そうそうそうそう、う
ん、やっぱこの狭い世界だからこそ、子供の頃からやってる人には絶対勝てないみたいな、
そう
、そう簡単に三度目には勝てないっていうのもまたいいなって思うところだし、結局ね、朝日ちゃん始めたばっかだけど、割と東京でも指折りの強い選手になっていくしね。
そうですね、う
ん、まあまあなんかそれはそれで楽しいですね、うん、その辺がまあまあ楽しかったですけど、よく言えば、
うん、
あんまりそれ以外に新しい要素はなかったです
ね。別に新しいものはないですね、別に。
スラムダンクじゃねえのっていう言われてば、まあそうかもしれない、
う
ん、
そう
面白かったですね、うん、まだ終わってないですから。
そうです、全然続いてますからね。
はい、次は松尾さん、
どれに行こうかな。
節煙。
節煙。
うん。
横溝賞っていうのをまあ受賞してる作品で、雪煙って、雪に、冤罪の縁、なんかね、雪煙っていう言葉は多分一応日本語でちゃんとある、なんかまあ冤罪を晴らすみたいな、
そういうこと、
まあ、そういうようなことなんですけど、自分の息子が殺人で捕まったと、
好きね、そういうの ね、
そうね、
本当に好きよね。
なんかあったよね少年 A の中
そうそうそう
みたいなやつあったあった、
家族が殺しちゃったみたいな、好きね。
やっぱね、人が知らないと話始まらないっていうで、なんかその息子が捕まったと、だけど、どう考えても息子はやってないと、だけど息子はやってるって
言うの、
言ってるんですよ、で、まあ、それに対してその親父さんが、まあ、元弁護士なんですけど、まあ、謎を、まあ、解いていくみたいな感じなんですけど、本当にね、冤罪なんですよ。
なんだそりゃ、
本当に冤罪で、しかも死刑になっちゃうんですよ。で実際死刑も執行されちゃうんですよ。
早っ
そう、その死刑執行されて終わりじゃなくて、もう途中ぐらいに死刑執行されちゃうんですよ、で息子がその前になんかこう、まあ、手紙というか手記というかを、の週刊誌かなんかに載せてくれって言って載せるんですけど、なんかそれには一応その、死刑制度について賛成だ反対だみたいな、まあ、話もちょっとこれ結構出てくるんですよ。で、まあ、自分も正直死刑制度に対して賛成だ反対だというほど深く考えたことないです、あります？
まあ、割とね、僕はあの大学の時で相部屋だった先輩がそれを専攻してたので、ジョイにお前はどう思うかっていうお話をされて、よくわかんないっすみたいなそんなこと聞いてくれる聞いてくる人今までいないっすみたいな感じだったんで、だから一応割とその辺の話は知ってはいるつもりではいます。
どうですか、どっち派ですか？
僕はあと死刑は、まあ、良識的に言えば、死刑はない方がいいと思います。
なるほどね。
だから人間の感情ってそれじゃ収まらないよねと思う。感情的に言えば殺した方がいいやつって言うけど、制度的にはやっぱりこの間なんだっけ、そう、松尾さんが読んだ本でさ、僕は心を殺されたんだみたいな話あったじゃないですか。
それがまさにその少年映画のなんとかって話だな。
あれもそうだよね、そう言ってしまうよね。人は死刑に値するほど悪いことができるのかっていうような気もしますね。僕は、そうですね
。自分はね、結構死刑制度自体には深く考えた上ではなくて、浅いレベルなんです
けど、なんとなくね、
賛成なんですよ。死刑制度はあってしかるべきだと思ってる。で、なんでかっていうと、やっぱね、人間ある程度、まあ、20超えて、まあ、25でもいいんですけどね、超えた人間は基本変わんない、
まあそうだな
と思ってるんですよ、自分は。なんかこう、うまくやり方を変えるとか、まあ、ちょっとなんとなくその考え方を変えるぐらいのことはできるかもしれないけど、
やっぱ根本は変わらん、
変わらんと。だから本当の意味でのその何だろう、反省であるとか、その改心みたいなものはないと思ってるんですよ。でその人がじゃあ出所したら再犯するかは分かんないですけど、再犯する可能性は高いだろうと思ってるんですよ。
なるほど。
結局ね、レイプしたやつ何でもレイプするじゃないですか。
そんなイメージあるね。
だからいいんじゃないのと。やったことが、まあ、それなりに重い罪であるならば、 殺していかないと再犯も防げないし、やっぱそれだけ重いことが待ってるっていうことが、うん、まあ、抑止力に、
まあそうだね、
まあ、なるべきだと思ってました、うん、
思ってました。
まっすぐ、まあ、その考えが覆るほどのことではないですけど、うん、まあ、その少年が出した手記っていうのが、うん、その死刑を執行するっていうのって、うん、まあ、なんか法務大臣かなんか、そういうあの偉い人が決裁するんですよね、うん、あれね、うん、だから自分が死刑になるっていうことは、その死刑執行の人がこうボタンを押して死刑になるということではないと、うん、国民全員が自分が冤罪かもしれないという可能性がある中で、うん、その死刑執行のボタンを国民全員で押したっていうことだと、あのちゃんと理解してくれみたいなことをその少年は言うんですよ、うん、いやなるほどと、あそういう視点では考えたことなかったなと思って、うん、どっかで誰か死刑にはなってるけど、うん、その人を自分が殺したっていう実感はまあ毛頭ないわけですよ、あなるほどそういう考えもあるんだと、じゃあ俺は、まあ、少なくとも死刑に賛成するんであれば、うん、死刑にするっていうことは自分が死刑にしたってことでも、まあ、ほぼ同義であるというふうに考えようとは思いました。
なるほど。
だけど死刑は別になくせとは思わない、
思わない、うん、
っていうちょっとまあそういうのは考えさせられるようなところはあったんですけどね、だからそういう意味では結構そういう死刑制度って、ああなるほどねとは思わせられるところはありました。だけどその少年がその自分が冤罪であるということをでも訴えはしてないんですよ、冤罪である可能性みたいなことはあの言ったりはするんですけど、だけどそれはその殺人をした人を、うん、その少年は知ってて、
知ってんの？
そう、それをかばって自分が罪を認めて死刑執行されるんですよ、うん、でそのかばわれてた人間が、うん、の話がこうやっぱり、まあ、もちろん描かれるんです
よ。そうだね、
なんかその話がね、うん、それかばうほどかみたいな、なんか
そうだよ、
その少年が威圧すぎじゃねっていう、まあ少年つってるけど、まあ二十歳は超えてるんですけど、まあ青年、
その弁護士の息子だよね。
そうそうそう、
そう自分の命をかけてまで守りたかったものがあるわけでしょ。
そうそうそうそう、だからなんかそれがね、うん、いまいち釈然としない。
それ納得できないわ。
いや自分がそういう考えるきっかけになったのは非常にありがたかったですけど、そこに対してはそので親父さんは息子が死刑され執行されてからも、うん、そのちゃんと息子の冤罪を晴らすために、はい、まあ、節縁を果たすためにいろいろやるんですけど、うん、あ息子はかばって死刑を受け入れたんだなって分かって、まあちゃんちゃんではあるんですけど、
それ一番大事なところじゃない。
そうそうそう、その理由がちょっと弱い。
弱い、
うん、だから腹落ちしない、うん、そこ、そういう話、
そ、それは俺でもかばって殺されるかもしれんと思うぐらいの内容じゃないとちょっと、
そうそうそうそうそうそう、
ね、うん、いろんなコンディションはあるけど、うん、もしかしたら俺もそれことを思ったかもしれないぐらいのことを思わせるならじゃないとちょっと納得できないですね、
うん、そうそうそう、なんかそれがちょっとね、
あそうなんだ、それはちょっとがっかりだね。めちゃくちゃ面白いテーマであるからこそ。
そうそうそうそうそう。話の題材いいのに、うん、なんかちょっとそこが弱くて、残念でした
ね。残念ですね。なんかすごい残念ですね。わ、うん、かりました。よし。じゃあ一旦ちょっとあのベストワンに入る前に少しあの私の方で。他の話をしたいんですが、
はい、
あれを読みました、1984のピンボール、
あー1984年のピンボール、
はい、読みました。
読みましたか。
読みましたね。ちょっとあれ面白くないね。
あのね
あれ面白くないね。
それはね、
うん、
あの 通過点だと思ってください。
これ我慢しなきゃいけないのこれ。
それは多分ね、うん、あれのファンだと、うん、あの作品のファンだという人に出会ったことだね、
うん、だよな。
あれはその、うん、次は羊を巡る冒険、
はいはいはい、
に行く前の、うん、まあ序章だと思ってください。
いやー俺さっぱりわからないよこれ。一番わからないのはなぜこんなにわからない時系列順にしないのか、うん、これが面白いとでも思ってるのかと、
まあ、当時は新しかったのかもしれない、うん、
かもしれない。さっぱりわからない。
それはね、うん、いいっす。
いいっ
す。私もおすすめしない、あれは。
じゃあなんで読ませるんだ。次はこれだねって言ったのは君じゃないのか。
ただ読んでから、
うん、羊
を巡る冒険に、うん、やっぱ行かないと、うん、やっぱそれ青春三部作のね、うん、真ん中だけ抜いて三つ目いけないでしょ。
成立するでしょ。
いや成立はするよ、うん、
だけどだってこれ別に読んでも読まなくても大して変わんない。
納得感を持って、まあ、そこ言ってくださいよ。
そう結局読んだ後も結局何が起こったのかよく分かんないよ。
あ何も起きてないし。
そうでしょ。
いいじゃん。
最初に二部作でいいじゃん。
それを持って、
はい、
羊を巡る冒険に行って、うん、でダンスダンスに行くと、
はい、
それのちょっと一回ちょっとステップだと思ってください。
これはあのボーナストラックでしかないですよ。単行本 DVD1 巻を買った時のおまけぐらいのもんじゃない。
そうそうそう。
風の歌を聞いとけばもうすぐ羊に行けるでしょ。
いけるっすよ。
いけるよ。
いやどうい
けるよ。
そこだよね、うん、やっぱり納得か。納得か。
別にこれを読んで納得してないんだもん。全然納得してない。
双子とイチャイチャしたでしょ。
うん、イチャイチャした、
うん、それだけ。
ほんとそれだけじゃん。それだったらさ、ほんとあの DVD 特典のお色気満載のエッチシーンだけ入ったやつでもうやつじゃないですか。初回限定版には湯気が取れますみたいな、それだけじゃん。なんなのこれ。
そこ置いといて。そう、置いといて。それ
本当に
そっとしてって
。すぐ読めたでしょ。
すぐ読めたけど。
でも読みづらいんですよ。
いや読みづらい。確かにね、
なんかね、
うん、
風の歌を聴きみたいに、うん、読みやすくてさっと読めた上に意味わかんないんだったらまだ許せるけど、うん、え、これ今時どうなってんのみたいな。いや全然わかんないじゃないですか。不親切の極みじゃん。だったらもうあれだよ、風の歌を聴くけど一冊にしてくれればいいんだよ。
まあまあそうかもしれない。
そうでしょう。なぜにこれにお金を払わなきゃいけないかどうか。なんかね、いやもうなんかなんだろうね。
それもねしょうがないですよ。
主人公いけすかないしさ、なんかあって服双子で寝るんだよ。ね。だってでベッドに純粋理性批判とタバコを持って入るんだよ。もう嫌みったらしいじゃん。でこの両脇に双子でしょ。
そう、
死ねばいいの
に。いや本当にやれやれです。やれやれですよ。
やれやれだよ。
やれやれ主人公の流行りですから。
走りだな本当に、うん、でなんかさ、読めば読むほどこのピンボールっていうのは何かを演じしてるんじゃないかとかさ、うん、思うじゃん、
うん、
でもなんだか分かんないじゃん。
分かんない。なんかなでいい。そんなもんっすよ。
そんなもんっすか。
そんなもんっす。
全然納得できないですよ。
それを持って羊を巡る冒険に行ってくださいよ。
俺はこれでやっと羊を巡る冒険を楽しめるだけの、
うん、そう土壌ができた。
土壌ができたのね。
そう
知らない間に、これを読んでる間に。
そうで羊を巡る冒険を読んで、
うん、
ダンスダンスに行くと、
はい、
でダンスダンスとかすげえ長いですけど、
はい、
ダンスダンスは面白いから。
ちょっと待って、羊は面白くないの。
いや自分でも好きですよ、羊を巡る冒険は。
君はもうハルキストだからさ。
いや違う。
ハルキストだから。
でも、
うん、
もし、
うん、
ここでね、
はい、
なんか心が折れそうだと、
うん、
思ったんであれば、うん、もういきなり海辺のカフカをとりあえず読んでみるとか。
あ
それもありかもしれない。
カフカ？
カフカは面白いですよ。自分一番好きかもしれない。
本当。心折れちゃいそうなんだよ。もうカフカでいいからなって。もう一気にネズミ先輩への興味が寄せた。これを読んで。
だけどね、羊をめぐる冒険はもうネズミ先輩ありきだから。
ありき？本当に？
うん。
ボンクラ、
ボンクラでも羊を見る冒険ネズミ先輩ありきだから。
ありきか、
ありき。
それはちょっと気になる。これね、何がいいってね、この話のね、途中にね、ネズミ先輩が女と別れるシーンがあるんですけど、うん、ネズミ先輩はね、知ってたんだよ。なんかその、なんていうのかな。自分が電話をしなければあの女とは終わりだみたいな、
うん、
その男女関係ある？なんか言ってること意味わかんねえんだよこれ。とにかくもうなんか物語がつむらないから、全員に当たり八つ当たりしたくなってくるっていう、
ね、それはね、
まあ、いいのね。じゃあこれはつまらない。
いいいい、それはいい。
いい、
じゃあいいや、
それはいい。つまらないんでいいならいい、
う
ん、じゃあ次行こう。次はじゃあ羊ね。
うん、羊は大丈夫。
でじゃあ一回こう改めて。